山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 622-2223。 メールはリクエスト @radiocaros.com、 アルファベットで request@radiokaros.com まで。番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
さて、木曜日から火曜日に、番組が、引っ越しをいたしましたが、はい、そのためというと変ですが、うん、火曜日29日、うん、残りわずかとなりました最後の今年の放送、はい、市電特番ということで、
そうだね、お送りします。11回目。
そうですね、はい、さて、今日のスタッフなんですが、コマーシャルはさあお名前を言ってください。
はい、ヤマハニーズの稲野香織です。
はい、
ヤマハニーズの田沢篠です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日技術なんですが、まさちゃんまさちゃんコンビで、米彦正春さんと皆川正人さん。
そうね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いつもですが FM ラジオナンバーワンメガヘルツ 78.1 ラジオカロス札幌のご協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手は
ムネちゃんとナオちゃんです。
ご自分の名前も言っていただきます、はい、さあそれでは1曲目お願いいたします。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせの電話番号は 011-590-0050 590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで、カフェの営業は11時から20時までです。なお、火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館となります。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り、小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中。毎週水曜日は北唐辛子の日、生ラム、肩ロースなど肉類を半額でご提供いたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。 営業時間は18時から23時まで、定休日は毎週火曜日です。本年のご愛顧、誠にありがとうございました。新年は1月6日水曜日より営業いたします。北唐辛子からおいしいお知らせでした。
本田明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は 火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は、札幌市中央区南15条西13丁目、31-34。お問い合わせの電話番号は、011-530-3050、011-530-3050。ホームページは、本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
さて、今日実は、今コマーシャル読んでいただきましたが、初めての田澤さん、
はい、
はい、どうでした？初泣きは。
もうド緊張です、
ね、あ、そうですか、はい、全然素晴らしい声でね、
とんでもないです、はい、
さあ後半の方もよろしくお願いいたします、
はい、
さてムネちゃん、
はい、
1曲目おかけしたんですが、うん、ちょっとみんなに聞いてみようかな。札幌の花は何でしょう？札幌市の花
はライラック。
ピンポン。あ、木か。
あれは木です。
木だ。違った。
ほら引っかかった。
スズラン、スズランですよね。引っかかった。
それじゃあ札幌の鳥は。
鳥は
札幌市の鳥。
鳥、
はいはいはい、
セグロセキレイ合ってる。
実は1曲目おかけしましたが、
はい、
山のワルツって言うんだよね、
はい、
あ、知ってるよなんて言ってたよね、
はい、
最初何が鳴いてた鳥。
あれ、
うん、じゃあ、むねちゃん。
え、カッコ、
はい。
カッコ
カッコって言ってたじゃん、最初。
で、8時になるとって言ったよね。8時になると山天だよって、ここに来たいんだけど。
あ、なるほど、かかってるわけですね。
で、カッコ、火曜日だよ、カッコってこうなるわけで。うん、まあ、そういうの前置きにしまして。今日は、自然特番ということで、むねちゃん。はい、まあ、だいぶいろいろと前回も、自然特番、ま、あの時は藻岩山の話もね、
そう
で今日の予定としましては、前半はその後いろいろと少し、
うん、
少し
自然がわずかに動いたみたいなんで、
ということで自然のお話を、で後半は、藻岩山再整備問題、
はい、
いろいろと動いておりますね、でそんな話題でですね、まず前半、
はい、
やっと発表ができるのではないかなんていうことを、
うん、
ちょっとご説明ください。
ね、札幌市も、21年度に自然の延伸計画を発表しますと、まあ、こうやって公約というか候補を出してたんで、あとまあ残り3ヶ月ってことになったのかな。だからこの間やっとなんか年が変わった頃で、市の案を出して、でまあ市民のご意見を聞きたいと、こういうことになる段取り出して、一応市の案では3案って言って
ますね。
3案の中身は市は言ってないんだけども、うん、
検討はつきます
かね。まあ、私が大体検討をつけると1案はまあ順序別ですね、まず駅前通りをすすきのと結びましょう、これはまあ誰も考える市も当然もある、だけども地下道が今できて、うん、それから道路があって、うん、さらに自然と3本立てかい、あ、地下鉄があってね、3本立てかいっていう議論もあって、うん、はてなという問題が一つある。それから、2番目はじゃあ駅前通りを避けて、じゃあ西2丁目3丁目ね、うん、あのデパートの両、はい、あたりを通って、商店街の活性化に結びつけようという案もあるんだけども、うん、兄計らいや、
うん、
商工会議所は反対してるからどうしてっていう感じなんだけども、まあ、今のところは反対してて将来は分かりません、で、そうするともう一つ考えられるのが、じゃあ思い切って東側、創成川の東側の、うん、まあ、2丁目か3丁目か、あるいは両方往復で片側ずつやるのか、要するに創成川の東ということが第3案と考えられるなと。そうすると札幌市が枯れてから問題している二条市場の活性化とか、うん、それからファクトリーとか、
ね、
それから北ガスの工場だとか、はい、まあ、JR 病院でも今新しくなったけど、うん、まあ、そんなことは別としても、まあ、そういう関係で、札幌市が枯れてから東側を活性化したいと言っているとなると、この3つが考えられるなと、うん、でそのうちどれになるかは、まあ、市としては多分、市民のご意向を聞きたいというとで、まあ、新年明けるとそうい 話が出てくるんだろうと思って、で年内にどれかに決めたいっていう話になってくると
思う、ね、まあ、もう年内って言ってもね、うん、仕事納めですから、ね、年度内ね、今のお話の3つ目に言われたその二条市場っていうか創生川、うんうん、でこれですが、今あのもう道路できましたね、アンダーパスで、そして今あの陸上というか地上の方には並木をずっとやって小公園化する、でもしも自然の話がもっと進んでいたらば、それに乗った計画もね、可能であったらね。
だけど今市もそれを読み込んでかどうかわからないけど、田野彦市と二条市場の間の創生川の橋は単なる橋ではなしに幅を広くしてイベントも可能な広場の橋というか、なんかちょっと変わった橋にしたいという意向があって、多分そういう工事はこれから始まってくる、あるいはもう一部かかっているのかもしれないけども、まあそんなことになって、なんとか市としては東側を、創生川の東側を活性化したいというのが一つあるんですね。だからそれに自然のループ化をあのかぶせてやりたい
と。そうですね、まあそうするとまああのちょっと次もう一歩進みますとね、今札幌駅までの話がちょっと出たので、そうすると当初の新幹線の新函館札幌間の延伸という、ちょっとこれも進ん
でした、ね、ちょっとね、この間の、ね、国の国会の話ではちょっと
そうでした、ね、予算が
ついて、まあ、90億円くらいついて、それをまあ 3カ所分けるというから、まあ、北海道いくらもあるのか分からないけど、
未着工期間ということでね、
ですから多分それで設計費とかいろんな具体的な技術的な費用にも使われるはずだと思うんだけども、そういうことでこう見えてきて、そして札幌市としてはあのなるべく市のお金を持ち出ししないで、できれば国のお金でやりたい、だけど今国はああいう新しい政策で、カットカットで今やってきますから、果たして前に成功した富山市のようにね、大部分が北陸新幹線作った時の新幹線関連整備事業という中で富山の市電を取り上げて、市の負担はほとんどなしで、まあ、4分の1くらいじゃなかったかっていうんだけども、4分の3は国の費用でできてしまったと。で札幌市もそれを狙ってるんだけども、民主党になったらば、なんかがらりというやり方が変わったから札幌市も今ハラハラしてるんじゃないかなと思うんですけどね、まあそうやればかなりいける。それでその先進である富山は今ついに向こうループ化をね、いよいよループ化の発表、ルートも発表、向こう一足先になったし、それで向こうもこうオタマジャクシみたいで、ループプラスこう尻尾がずっとついてるね、オタマジャクシみたい で札幌の今計画でいくと、四分音符っていうのかな、こう輪になって、それで伸びてちょいというこうちょうど四分音符みたいな形になるのかなと思ったりしてるんですけど、まあこれははっきりしないとわからない話ですが、
あとですね、今ごめんなさい、3つの案ということでお話があったんですが、これが駅前ということも考えてなんですが、ひょっとしてね、すすきのに行くのに、創生小学校、あ、ごめんなさい、あの
市
政館小学校のところから曲がりますね、それを6丁目と7丁目、それをまっすぐ北上して、サンキッツァのところが8丁目ですけども、そこの南一条線、って言いましたかね、そこのところにまっすぐ行くというね、まあ、あの本当に炉の字というか、
まあ、最短コースはそうだよ
ねだから今の
今ね、どうも札幌市考えてるのはね、南一条通りね、いわゆる一条通りを、東の方に伸ばしていくと、ますます交通渋滞が起こると、で結局もう南一条は諦めて、思い切って大通りに移そうかと、でだから今おっしゃったように市政館小学校のところを北へずっと行って大通りまで行って、それから東へ、曲がって、駅前通り行くのか、西2、3丁目か東2、3丁目か、そこ行って札幌市につなごうと。だからそうなると確かに、南一条はね、すっきりですし、だけども多分今までそれに関わっているすすきの商店街なんか、おいちょいちょちょちょちょってこういう話が当然出てくるだろうし、まあその辺が、どういうふうになるか
今のね、非常にあの駅前通りっていうのは一番、まあ、昔走ってたわけですけれども、理想的にはあの望ましいかなと思っても、ちょっとこれ厳しい状態、今のね、あの地下鉄 それから歩道があって、うん、車道があってという、うん、そういう考え方からするとね、それで、いわゆる二条市場のお話がさっきありましたが、うん、そうするとそこでまた創生産区の問題が絡んで、うん、
ね、
それで今ね、大通りのところを自然をもしも、うん、まあ、これ勝手なこと私たち話してるんだけども、でこれ大通りをずっと東側の方に行ったらば、うん、まあ、テレビ塔まではいいんだけれども、うん、そこで、今中央バスターミナル、うん、そして北電さん、うん、そして二条市場ということになるんですけども、ちょっとねまたそこで尻尾がついちゃったりなんかするような、
うんうん、だからケースとして、ね、複雑になってくるし、まあ、僕らから見ると札幌行くのに、まあ、あるいは札幌行くのに遠回りということになりかねないんだけど、まあ、それはそれで全席こう考えればの話で、それはまあ住民としてはみんな納得すると思うんだけども、だからそういったことで、行きましょうかという話が今、うん、多分年を明けたら出てくると思うんですよね、うん、でその時一番大事なのは、まあ、僕ら LRT って言ってるんだけども、はいはい、まあ、もう一回言い直すとライトゲージトランシットということで、はいはいはい、まあ、日本語でいろんな表現あるんだけども、新型低床、ね、低い床の電車、まあ一言で言えば分かりやすく言えばそれが一番分かりやすいかなと思うんだけども、要するに2両連結3両連結もできますよと、まあ、ヨーロッパやアメリカはどんどんそれが走っていて、日本もぼちぼち入ってくるんだけども、まあ、そういった方式になった時にじゃあ電車だけ走ればいいのかいっていうことじゃなしに、電車が走るっていうことは都市計画の、ね、都市空間が変わることだよと、だから都市空間というもののあり方を考えるのと同時に、軌道交通、公共の、ね、軌道交通とセットですよと、うん、電車計画だけどうこう言ってはダメなんだよっていう話が一つあるんでね、うん、それはまあ先進のヨーロッパあたりはみんなそれに基づいてやってるわけで、日本もただ僕らもただループができればいいっていうんじゃなしに、うんうん、それに合わせてじゃあ町の都心をどうするの、郊外との連絡どうするのっていう、こう町全体都市計画を考えた上での、電車の近代化ですよって、ここが大事な話で、まあ、それを皆さんに、ね、ご理解ぜひしておいていただきたい、僕らももう少し勉強しないといけないなと思って
る、ね、今日の第5火曜日の、自然特番というのはね、はい、年間、まあ、実は先ほど冒頭にお話しました木曜日から移ったものですから、
う
ん、
そうそうそう、
木曜日でしたら31日になってしまって放送ができなかったんだけども、うん、今日おまけっていう感じなんだけれども、ずいぶんと年に、大体4回です ね、
そうですね、
に、この自然特番を皆さんに、お話しさせていただいてるんですけども、その年4回なんだけれども、なかなかいつも私たちが、まあ、提案ということじゃなくて、井戸端会議をしているわけですけども、それがようやく少し、まあ、今のお話だと、新年度に向けて、実は森ちゃんも、上田市長に、お話しいただいたのは、もうだいぶ前になったんです。
もう3年になるもんね。
あ、3年なん
だ、うん、おととしの3月、うん、
そっか、
まあ、2年は経ってね、
っていうのはその時もね、市長言われてたのが、ループ化は必要だよねと、まあ、札幌駅まで運動はちょっと、というお話はね、まあ、当然延伸は必要でしょうと、そうすると今前回もいろいろと お客様からもお話なんか聞くと、いわゆる LRT 絡みで、いろんな候補地、例えば草原までだ、
まあ、将来はね、当然そういうことも、今回の計画、市もどこまで言うかわからないけども、上にしたらいいよ、札幌駅つないでいいよ、プラスアルファで将来、それを基幹にして、将来どこをこう結ぶかっていう、だから昔の話で言えば、おっしゃる草原も伸ばしたい、内部も伸ばしたい、あるいはできれば石山、ね、富士の湯を伸ばしたいとか、石狩山も乗れるとこにしたんで、まあ、いろんなこう話があるんで、その辺をまあどう捉えまえて、皆さんの 市が発表、案を出して、市民で検討して、まあ、最後は議会で決めましょうと、こういう話になると思うんだけども。
今、私、まあ、草原って言ったのはね、
や
みくもに言ってるわけじゃないんだけども、うん、今草原って僕言ったのね、
はいはい、
なんで僕草原って言ったと思う？
なん
で草原には何か大きい建物がありますね。
あ、ジャスコショッピングセンターですか？
それもあるね、
とか
踏切っていうかガードコスト何がある
あと、
あんまり縁がないな、
競馬場
と
か とか、
うんうん、僕が言ってほしかったのは、はい、札幌市立病院なんだよね。
あ、そうだった
っていうのはね、はい、今あの宗ちゃんお話してた、二条市場運動って、
はい、
そこで JR 病院、はいはい、昔の
ありますね
鉄道病院、
はいはい、
そしてもうちょっとファクトリーっていうか、まあ、道庁の前の通りなんだけども、ずっと東の方に行くと、はいはい、厚生病院ってあるよね。
あ、はい、ありますあります。
でなんで今病院の話3つもしたのかっていうと、やはりこれから高齢化社会って言われてるし、うん、
はい、
乗り物もねタイヤでもって揺られるよりも軌道の上を走る電車っていうのは非常に外が、まあ、バスも外は見えるんですけども安心感のあるというか、
そうですよね、
でゆっくり走るし、
はい、
そういうことになるとそういう病院なんかをね、まあ、ありがたいことに、南一条病院とか、NTT 病院っていうのは、はいはい、ちょうど2015丁目のね、
うん、そうですよね、
ね、とこでしょ、医大もあるし、
はいはいはい、
でそういうのがあるし、で今総営までって言ったのがね私立病院があるし、
なるほど、
そして JR 病院があるし、厚生病院ももうちょっと歩かなきゃならないけど、そうすると優しい乗り物が
そうな必要になる、
これなんかも一つ今度の新たな提案で、
そうだから今私立病院にはね、市バスが走った時は市内から全部いろんなとこから私立病院行きがたくさん走ってる、今もまあ民営化されたけど私立病院行きって各方面から、ね、だからそれが今度電車で行けるとなれば楽になってくるし、そういう意味では、まあ、厚生病院もね JR 病院もあるから、
そうですね、
東側ということもあり得るのかなという気はするけどね、うん、
まあ、あの多くの方にね、うん、自然に、優しい乗り物ということは、うん、上田市長さんもおっしゃってたんで、うん、ぜひこれを、まあ、今日お聞きになっているかどうかは別として、うん、私たちもこと提案をしたいなと、
うんうん、そうなんだよ ね、だからあのやっぱり市民がね欲し作ろう作ろうと、これからの、ね、高齢化した社会、人口も減っていく社会においてはそういうハードなものがね今のうちに作らんとダメだよと。だから今予想では2035年には札幌市も若者と老人が逆転するんですよね。
おじさんたちが勝っちゃうんだよ、
あれ、あと25年するとねおじさんおばさんの方がね皆さんよりずっと多くなっちゃう。
あら、
そうするとね、まあ、活力なくなる、税金も入らない、だから
だけどその頃は自分たちもおばさんの仲間に入っちゃう。
25年後 あと25足してお
っと危ない、
いやそれまでにね、自然も含めたあのインフラをね整備しましょうというのが、うん、多分札幌市もそれは分かってると思うんだよね。だからそれを盛んに今心ある人は今元気なうちやらないといけないよと、苦しくて身のうちやらないともう将来できなくなっちゃうよって、こういうことを言ってるわけですよね、うん、
さて、またちょっと残りのね時間、後半にちょこっと時間を取りまして、うん、前半はひとまずここでもって、はい、さて、むねちゃんね、それから稲野さん、田澤さん、
はい、
今年は世界宇宙年だった。
え、何ですかそれ。
国際宇宙年。
国際宇宙年、
うん、え、何ですかそれ。
ガリレオ、
はい、
僕はガリレオって言うんだけど、うん、あれガレリオっていうのが正しいんですか。
初めて聞きましたけど、ガリレオ
だと思うけど、
うん、
まあ、いいや
天体観測っていうのかな、
はいはいはい、
初めて400年、
うん、
ちょうど今年で、
しかも今年どんな行事行ったら、夏皆既日食があったね。
ありましたね、
うん、それがぶつかった、
はい、
まあ、毎年世界各国どっかでは見れるんだけど日本にたまたまね、
うん、
それから、見られたかな、流れ星、
あ、獅子座流星群、
うん、ね、それともう一つ、
あれ
流星群、今年は当たり年だっていう、うん、まあ、ということで、うん、次曲をお願いいたします。
ははなるほど。
ヤマテンニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
山花柏児童館12月と1月のお知らせをお願いします。今日は山花小3年生の津田ひとみさんと笠井直さんです。
12月19日土曜日1時30分から3時までカラフルクリスマスコンサートがあります。ヤマハナショースクールバンドが演奏します。
コンサートの後はビンゴ大会もあります。
リンゴ大会のチケットは12月4日から配ります。先着100人です。1月7日木曜日、カラフルスペシャル雪遊び in 中島公園に行きます。午後1時までに来てください。午後1時から午後3時30分までやります。入れるお子さんは小学1年から小学3年までです。先着20名までです。参加自由です。参加する人は雪遊びができる服装で来てください。その他にもチューブ滑りなどをやりますので、ぜひ来てください。
1月30日土曜日午前9時半から午後3時半までカラフルスペシャル雪遊びをやります。in 滝野に行きます。やる遊びはチューブ滑りや雪遊びをやります。申し込み12日火曜日 3時からです。小学3年生からできます。先着30名までバスで行きます。代金は1300円。申し込みの時持ってきてね。1月20日水曜日におにぎり隊をやります。時間は12時から1時までです。申し込みは12日から15日までです。一人200円を申し込みの時に持ってきてね。
お話バザールは1時から3時30分までやります。せーので、ぜひ来てください。
さて、3曲目、これむねちゃんね、
はい、
今は自然を前半お話し、後半は、
藻岩山
の話題なんですが、はい、もうお正月近い、お正月近いと、
はい、
恒例の駅伝があるね、
はい、あ、そうですね。
さて、そんなことで次の曲をおかけしましょう。3曲目をおかけしましたが、箱根八里をお聞きしました。さて、むねちゃん、後半ですが、
はい、
山は山でも藻岩山、
そうね、こちらは藻岩山でいきましょう、
はい、むねちゃんとも何回も、
はい、出席しましたね。
藻岩山再整備問題というもので、新聞紙上でもまたラジオテレビ等でもニュースになっておりましたが、非常に揺れに揺れた、
そうね、
もう市役所は今日からお休みに入ってますので、お正月からどういう動きになるのか、そんなことの話からまず、
最初の2回は市民団体主催で、
はい、
後の2回は札幌市
が主催しましたね。
合計4回あったんですね、で、まあ、今回ですね、まあ、新聞などで皆さんご承知だと思います。要するに藻岩山の頂上の施設が古くなったので建て替えたいと。で、札幌市が、公募した結果、2案のうちの1つを選んだ結果、地下1階、地上3階で今の施設の倍の大きさになって、中身はレストランが大きくなり売店が大きくなるという話で、市の言葉で言うと収益施設ということで、市民団体はそれはないじゃないのというところが始まってき、たんですが、そのきっかけというのはやっぱり僕の感じでは、上田市長さんは普段は、市民が主役とおっしゃってるんですが、こと今回に限っては、少なくとも今回に限ってはちょっとミスったんじゃないかろうかと、まあ、市長がミスったか周辺がミスったかちょっとその辺は定かでないですけども、要するに市民が主役ということはちょっと影になっちゃって、ミスで 進められたっちゃ語弊あるかもしれないけども、一応まあ市はオープンしましたとおっしゃるんですが、市の計画に対して異議を申し出した人はたった個人で13人と、それが団体2つだけということで、市はそれをもって市民に認められましたと、こういったものですから、それはないんじゃないのということで、大勢の方が議会の申し掛けて、で市から来た課長さん方へ、おかしいじゃないですかということをおっしゃって、それで市も考え直して、まあ、最後に、ね、結論を言うと、
あのね、実は、まあ、年度末、年度ごめんなさい、年の終わりぐらいになると、いろいろと記者の新聞記者の座談会的な、ね、ことで今年の札幌市を検証するというのがある、新聞で載ってたんですけども、いわゆる札幌市で大きな今年の出来事の中でね、まあ、いろんな問題がいっぱいあるわけだけども、その中でゴミ有料化っていうのはね、これは非常に市民の意識高くて、これは大成功だというぐらい、これはまあ好評と、ところが今お話があった、燃え山再整備というのが、市民さっぱりわからないときに、突如として、盛り上がった、まあ、揺れ動いたというか、でこれの後でもお話が出てくるのかと思いますが、中央バスの問題ありましたね、白石方面の、でこれとか、まあ、テレビ塔の問題もあったのかもしれない、だからそういう諸々のことを見るとどうもいまいち、決めといて、言葉悪いんですけども、皆さんにお諮りしましたという前提にね、我々なんかはそのアリバイ証人になってしまった感があるんですかね、
だからこれはね、市も大きく反省したと思うんですよ、だからすぐ今この間12月の候補で出た月寒公園のね、改造計画に関しては候補の1ページを割いて市民の考えをアンケート募集してますよね、同じことをもう言わんときやればよかったんだけども、市はどこかの候補のどっかへ小さく載せたか、それさえなかったかなんかわからないんだけども、それをされなかったんでちょっと誤解を招いて、市民からおかしな話になってきて、最後には市も計画変更ゼロになったと、
今ね、藻岩山再整備っていうことで、今宗ちゃんの方は山頂のその施設、これが老朽化したのでという今話があったんですが、そもそもね、ロープウェイ問題っていうふうに最初は僕考えてたんです、ロープウェイのそのゴンドラが、まああれは60人乗りでしたかね今、でそれが老朽化してるから、という話題から、えっと思ったら山頂展望台をなんともっともっと高く倍にするという、そこでみんな市民の人がというか市民団体という言葉は変ですけども、っていうことから、それでこの前宗ちゃん、図書館とか区民センターで会った時もね、ある発言なさった方が、北区の方とか白石区の方とか東区の方とかが、これは札幌市の問題でしょうと、なぜ中央区でやるんだと、意見ありましたね、私その通りですよね、
中央図書館と中央区民センターと2カ所やった、中央区でいずれもやった
ということですね、しかも新聞にね、広報ではないんですよ、地元で開催するって書き方してあったの、これはね、他の区の皆さんね、ほら多いの俺たちの山ではないのかと、まあ、そんなことがあって、これは市もちょっと考えてるでしょ、今
ね、だから今回ね、もう、まあ、おかしな話になった前提にはね、事業主は札幌市振興公社、ね、だから公社というのは 80% の資本は札幌市が出して、で僕も一番最初、平成2年の秋に山登った時にたまたまこうカウントしてる人がいたんですよ、で何してるんですかって、いや今もやも考えるんで今登山者を数えてるんですって、で僕はすぐどこですかって言ったら新興校舎で、札幌新興校舎行った、そしたらいや市の指示に基づいてやってもらうんで、そちらで聞きつって市に行ったらば、いやあれは新興校舎の話ですんで校舎さんに聞いてくださいって、
よくある話ですね、
これが今から7年前の話、それが積もり積もってそのまま来て今ドンと出てなってしまったんですね。 だから事業主体だからこれから経営やって赤字になった時の責任誰が持つのっていう話もこれも当然出てきて、ね、この間の会で見て
ね
赤字になったら税金使うんでしょって言われて、まあ、市もちょっと困った顔してましたけど、まあ、その通りだと思うんですよね。
かなりでもあの、まあ、市の方も、うん、歩み寄りというか、うん、
そう、
まあ、これは歩み寄りって変なんだよね、その表現も、うん、これは当然なことであって、うん、お諮りしたっていうのも、うん、で市議会は通ってるわけですよね、うん、実は、
うん、
その再整備については継続審議とは言うけども、
うん、実際 まだ決議はされてないんだ、ね、
説明され
ない、発注されてるから、
うん、でしょ、
実績になってるんだけども、ま、で市としても最初の時には市長も変更しませんって言った、うん、で2回目の時はついに変更しますってなったから、市長もまあバス問題でも懲りて、これでまた2つあるいは3つかもしれないけども、
まあだからまあ、
そういうことでね、進んでくるんだけども、うん、僕らとすればじゃあ施設だけ取り替えたらお客さん増えるの、
はい、
利用者増えるの、
ええ、
そうじゃないでしょっていうことで、ロープウェイが自然と、ね、結びついてないと、ね、300メーターで最後は急な坂道に登らないといけないと、で札幌駅からお客さんが行くと7回乗り換えないといけない、
ね、
頂上まで行くのに、うん、そんなとこじゃ、ね、施設新しくしただけじゃお客さん行かないよとこう僕ら言ってるわけで、
だからあの観光客の方はね、うん、まあ、札幌に2度も3度も来られる方はいるかもしれないけれども、ほとんどの方は2度3度来てるうち最寄り山登るか登らないかですよ、うん、あの一回もないかもしれない、うん、多くは市民でしょ、う
んですね、だからそれで、まあ、利用客増やすんなら自然と直結ね、ちょうど、まあ、ね、電車の事業所というの角のところでね、あそこのグランドが空き地があるんで、そこから頂上までロープウェイをつけ直したら一番いいんじゃないのって言うんだけども、まあ、実際途中原子林があったり東本願寺にお寺があったり、じゃあ辺野古したらいいんじゃないのとかね、まあ、いろんな問題あるんだけども根本的にはそういった何かロープウェイを増やすということと、それからまあイベントをね、何か新しいイベントを考えると、まあ、上にコンサートを作ろうという話もあるんだけども、
天文台というのはね、
天文台はいいよ、僕は天文台はね、レストランやめて天文台を作った人、
別に頂上でなくても、
うん、
あの
だから中島公園のね、あの古い天文台でもいいんだけど、あれを映すなりやし、新しいものでも最新してもいいんだけども、
わずか531メートルだけども、うん、中島公園の岡田山よりも、うん、藻岩山の方が高いから、
うん、中島公園に天文台あるのご存知
、はい、
知って
ますね、
だそれを映すと ねいいねっていう、
まあ、これも一つの ねアイデアって言ったら変ですけども、うん、空に近いんだから、うん、
それとそれと、ね、あなたの発案で、うん、さっきなぜ箱根の山は天下付けが入ったかっていう話、
いや、これはね、どのその会の時だったのか、その、うん、もやもやを考えるね、うん、あのそういう説明会の時に、うん、あの箱根に負けない駅伝をもやもやまでやったらどうかっていうね、うん、あるおじいちゃまがね発言されててね、うん、はあ面白いなと思って、うん、まあこれは、うん、面白いなで終わっちゃうと思いますが、うん、非常に物理的に難しいと思うから、うん、だからそんなこんなでね、うんうん、あのまあたまたま今週もう土日かな、うん、1日が土曜日、ごめんなさい、大晦日が、あれだからそうだ、うん、土曜日曜日が箱根だ、
箱根
ね、うん、まあ、そんなことで、駅伝を見るときにちょっと藻岩山をね、うん、ちょっと思い出してください。
藻岩山とは皆川さんが一番の
、ね、旭山だしね、
あそこで駅伝やると大変だね。まあ、まあ、駅伝はともかくね、いろんなアイデアこれから市民が ね考えてね、
まあ、いいきっかけでこれがあの、うん、市がちょっとどうも考え直したというか、うんうん、ですからもっとあの凍結してくれという意見多かったですね、
う
ん、
そうだね、
だからもっとじっくり考えたらどうですかとね、
それとね、まあ、市長も今回、まあ、市民の声を聞かなきゃいけないということになってきて、で今だんだんあの話がちょっとずれちゃうけど、それに関連してまちづくりセンターというのはね、84回、それ今、市が3つを民営委託して、はいはい、さらに今、計画中の2つかな、まあ、3年以内、10か所は民営化したいということで、まあ、それこそ市民が集約というふうに少しずつ動いてるんで、うん、まあ、そういうことはますます動いていくといいなとは思ってるんですよね。
はい、それでは、藻岩山のお話はひとまず、次は日本の山の歌を聞きましょう。
はい、
この歌の正式な名前はね、
い、
富士の山って言うんだよね。富士山ではなくて富士の山、今ちょっと曲を聴いてる間に、初夢の話をね、
はい、
一富士二鷹三なすびなんて話を、まあ、今日は第5火曜日のしかも今年最後の山花明日も天気、でしたね、
はい、
さあ今バックに曲が流れてきましたがあと何日寝るとかな、
あと1、2、3、
3日間、
早い、
ね、あっという間で、今日は技術を担当していただいている皆川さんはお正月お休みなしで、即来週の番組担当ということですし、ね、ま、非常に効率のいい山花明日もいい天気が、火曜日にお引越しをした関係で、お休みなしということで、続けることになりました。さて、皆川さん新年第1回ですね、
はい、
どんな話題で、
ですね、
やっぱり朝日山だから
朝日山関係なんですけど、造形デザイナーの方をゲストにお迎えして、造形デザイナーって何という話をしたいです。
そうですか、はい、ま、藻岩山もあったし、今度は朝日山の話題ということで山々と、続きますね、はい、さて、本当にこの番組1年間お聞きいただいて、いろいろとありがたいことにですね、ファクシミリをいただいたりメールをいただいたり、またお叱りのお電話をいただいたり、ありまして、ま、多くの皆さんにですね、来年度も、ま、続けたいと思いますのでね、皆さん、はい、ぜひそういうことで、皆様のご意見たくさんいただきたい。それでヤマハニーズのお嬢様たちも、
はい、
新しいメンバーが入ってくるのはいいんだけれども、
はい、
卒業していってしまうのでね、
はい、そうですね、
これが、まあ、皆さんありがたいことに、この就職難の時代にお仕事が、決まりつつあるとか、いいニュースもねあるし、まあ、年の最後ということで、今このあと3日でお正月だけども、
そうですね、
来週もちゃんと山花明日もいい天気が続きますように、さて、まあ、本来ならば、うん、皆さんから、うん、山花明日もいい天気、うん、重大ニュースということだったんだけども、うん、まあ、むねちゃんがね一生懸命考えてきたのもあって、まあ、今度は、皆さんのご意見をお聞きするようにしましょうかね、
改めてね、
そうですね、さあそれでは、今年1年本当に、番組をお聞きいただきましてありがとうございました。さあそれでは山花来年も
いい天気。